皆さんこんばんは。野木らひ歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？
今日は松下村塾です。
お、ついに松下村塾ですか？
はい。ですがマイナーなネタを取り上げる野木らひ歴史ですので、普通の松下村塾の話はいたしません。
あ、その前に映画部の反省会の答え合わせをしてもよろしいでしょうか？
はい、どうぞ。12月に見たのは寄生獣です。 CG が素晴らしいです。日本の CG 結構進歩しました。
まあフォーマットができたんでしょうね、アメリカからの技術の輸入というか。それで
で1年間総まとめの特別編においては、野木らひさんと宇与ジータさんが All you need is kill で、ムエさんがルシルシ。野木らひ映画部反省会ですが、これ第2部、特別編は第2部もあります。交互期待。
ではギノさん、ギノさん、本題に移りましょう。ただの松下村塾のネタじゃないというのはどういうことですか？
はい、まだちょっと疑問系で、これから幕末および長州について真剣に勉強しようと思いまして、まあ、勉強した内容をテキストデータで打ち出すのでは全然頭に入らないので、書いて覚えようと思いまして、ノートと消えるボールペンを買ってきて、まあ、家に幕末全体の本があるんで、それでちょっとまずは幕末全体の年表を追って主要部分を書き出して、流れを把握しつつ、その間長州は何をやってたかっていうのをちょっと学んでいこうと思っているんですが、その先駆けとして一つある疑問が湧いてきたんですよ。今回はその疑問をちょっと皆さんに投げかけてみようかと思っております。
疑問って何ですか？
はい、実は松下村塾というものがありますよね。今大河ドラマでも話題になっておりますが、吉田松陰の塾ですが、わずか2年ばかりの期間ではありましたけど、その間にいろんな人が学んで、今だいたい塾生90人ぐらいいるんですけど。
90人もいるんですか？
はい、まあ、90人ぐらいいて、まあ、その中には全く消息不明な人も多々いるんですが、松下村塾が明治の新しい世の中の礎となった人たちが数多く出ていると言っているんですが、美談になっているんですが、本当はそうじゃないんではないかと思いました。
それはまた急な展開ですね。またまた木野さん、坂本龍馬研究においても随分とダークサイドに落ちてしまっておりますが、今回松下村塾においてもダークサイドに落ちるんですか？
はい、落としてください。落ちましょう。中野なら落としてみせよう、ホトトギス。
まあまあ、ギノさん、ギノさん、落ち着いてい
いですか？
はい。
松下村塾と言いますが、松下村塾を出た人、
ちょっと野木らひさん誰か言ってみてくださいよ。
松下村塾の塾生といえば、一番有名なのは高杉晋作。
はい、
高杉晋作ですね。高杉晋作は明治になって何をされましたか？
明治って、明治の前にお亡くなりになってますから何もできませんよ。
はい、じゃあ他に誰が塾生わかりますか？
桂小五郎。ブーブーブーブーブーブ
ー。何ですか、ブーって？桂小五郎藩は松下村塾の塾生ではありません。
だって大井龍馬見たらなんかそれっぽく書いてあるじゃないですか。
確かに吉田松陰の教えを受けておりますが、塾生ではないんです。他には？
ちょっとわからないな。
でしょ、案外ね、松下村塾って関係ないんじゃないかと思うんですよ。持ち上げすぎ。どうせ期間2年間しかなかったんだし。
でもそれは私野木らひさんが全然知らないだけで、本当は松下村塾出た人いっぱいいるんじゃないですか。
じゃあ維新の三傑っておりますよね。
維新の三傑について3人とも名前を挙げてください。
確か前学びましたよね。西郷殿と大久保殿と桂殿。
3人とも。
はい、3人とも松下村塾の塾生ではありません。
だって3人ですからね。それは確率ね、
たった3人の中で昭和村長だって、たった3人のうちの2人薩摩藩ですよ。それはちょっと木野さんいくらなんでも酷ですよ。わかりました。じゃあ維新の十傑、これも学びましたよね。維新の十傑言ってください。維新の十傑、西郷どん、大久保どん、小松立脇どん、大村益次郎どん、木戸どん、前原一世どん、広沢実臣どん、江藤新平どん、横井湘南どんと岩倉智美どん。はい。その中で長州藩士は誰ですか？大村益次郎どんと木戸孝允どんと前原一世どんと広沢実臣どんです。はい。じゃあその4人の中で昭和村塾を出た人は誰ですか？前原一世どん。はい。十傑のうちの4人が長州藩士で、しかも吉田松陰の昭和村塾を出たのは前原一世どんしかおりません。しかも前原一世どんは萩の乱と申しまして、不平藩士を集めて、明治になってから不平藩士を集めて乱を起こしております。維新になってから昭和村塾の塾生の活躍というのはあまりパッとしないんですよ。でもゼロではないんでしょ。はい。とんでもない人物もおります。とんでもない人物というと、じゃあ維新の十傑の次は元勲、明治の元勲で長州藩士を挙げていってください。元勲と言いますと、明治維新を実現した大きな活躍をした人たちのことを、まあ、元勲と言いますよね。はい。その中の長州藩士誰ですか？大村益次郎、木戸孝允、前原一世、広沢実臣、井上馨、山形有朋、伊藤博文、山田明義。はい、よくできました。先ほどのお話にもあったように、前原一世は萩の乱を起こしておりますので、いわば明治の時代にとっては逆賊扱いになりますので、前原一世は外して考えましょう。じゃあこの中で他に昭和村塾の塾生は誰ですか？と、山形有朋と伊藤博文と山田明義です。はい。元勲にまで広げるとやっと3人出てきました。しかしながら山形有朋は昭和村塾にはほとんど行ってないというか、入塾した頃にちょっと経ってから吉田松陰が捕まっちまったので、あんまり教えは受けてないみたいですね。それから言うと伊藤博文、山田明義はどうももろのようですね。そして伊藤博文といえば初代内閣総理大臣です。でも伊藤博文、維新の十傑には入ってないんですよね。それもそうですね。ということは伊藤博文は幕末は活躍してないんですか？そういうことになりますよね。どちらかというと桂小五郎の部下として動いた。そして長州5にもあるように海外渡航をして海外の知識を学んで帰ってきた。明治になって桂小五郎亡き後、やっと頭角を現したというところでしょうか。なので昭和村塾っていうのはどちらかというと幕末の長州藩を支えた人たち、長州藩も揺れるんですね。幕府の側につくか幕府と敵対するかで、この敵対した側にいた人たちが昭和村塾なわけですよ。なので幕末の数ある戦争でとかね、事件とかでお亡くなりになってしまう方が非常に多い。倒幕とか意識せずにもしかしたら亡くなった方もいるかもしれない。そう考えると明治維新の礎と呼ぶにはちょっともしかしたら無理があるのかなって思います。昭和村塾の塾生が明治維新を作ったと考えるのは無理があるんじゃないでしょうか。薩摩藩もいますしね。やっぱり何といっても桂小五郎が昭和村塾の塾生じゃないというところが大きい。山田明義さんというのは何をされた方なんですか？日本大学を作った方です。おお、それはすごいですね。 まあ、山田明義さんも案外知られてませんけど、実はかなりいろいろやっておられたそうで、まあ、この大河ドラマでもし出てきたらいいですよね。まあ、これからのテーマなんですよ、これ。今回の野木良秀樹氏ではちょっと結論が出にくいんですが、長州藩はどの段階で倒幕を意識したか、その時に松下村塾には何人生き残っていたかと考えるとね、もしかしたらね、なるほど、わかりましたとは言いづらい、これから先に投げかけるテーマですね。はい、この一年新たに学ぶべきテーマが決まったようです。この先野木良秀樹氏は長州の方に向かうのかもしれません。わかりました。それでは皆さん、さようなら。
さよなら。